時刻は午前8時を回りました。レディオショーのお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて、今日は8月の放送としては最終日になりますね。8月の26日の土曜日を迎えました。午前8時です。皆さんどうですか？夏休みが終わりますよということでね、なかなかこの朝8時に起きていないよという方もね、多いかななんて思いながらの放送です。さあ、起きている皆さん、今日はどんな一日になりそうですか？お天気の方がね、ちょっと今日はね、雨予報も出ていたんですよね。なのでお出かけどうしようかなと思っていた方も多いんじゃないかなと思います。今のところの予報ですけれど、この後お昼の12時くらいまでは 30%、 そしてその後 40% で、夕方の6時くらいからまた 30% という降水確率になっています。そして藤沢市はというと、3時間ごとに見ていきますと、やっぱりね、曇り空で、今ね晴れてますけれど、青空出てますけど、この後お昼頃から曇り空に変わって、その後夕方の6時くらいですね、ここで雨が降る予報になっています。なので一日中お出かけの方、ちょっとね、弱い雨ということなんですけど、雨予報出ていますので、折りたたみ傘などこうどこかにね置き忘れないようにしつつ準備をされるといいかなと思います。ただね、最近予報は出てなくても突然のザーって降ってるなんていうこともありますからね、もう折りたたみ常備してますよという方も多いかと思います。ぜひ皆さん、今日ねお出かけ諦めてしまった方も行けるかもしれませんよ。楽しんでください。それでは今日も1時間の生放送よろしくお願いします。番組のメニューです。この後1曲挟んでちょこっと体操、今日は椅子を使った体操を行っていきます。椅子の準備をお願いします。そしてその後、健康プラスのコーナー、おすすめの未病対策をお伝えしています。今回は睡眠と未病の関係をお伝えします。そしてこんなタイプの眠れない方にはこういう対策がいいですよというお話をねしていきます。そしてその後、今日はゲストの方をお迎えしていきます。8時30分からはゲストの方にスタジオ内に来ていただきます。藤沢市内には老人福祉センターが3カ所あります。そのうち湘南渚荘の職員の方、松久正治さんにお越しいただきます。楽しみにしていてください。その後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。元気に楽しくお付き合いください。それでは、そうですね、楽しくお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それでは皆さん、今日は椅子を使った体操を行っていきます。サイクリングというものをやっていきましょう。サイクリング、自転車です。その通りです。さあ、今回ね、先週も体幹のトレーニングをしましょうということをお伝えしてきました。今日もぜひ姿勢について考えていきましょう。姿勢を整えるとき、いろいろなね体幹のトレーニングあるんですけれど、やっぱり骨盤、この骨盤の歪みなどを整えていくことも大切です。その時必要になるのが腸腰筋と言われる筋肉、この筋肉を鍛えていきましょう。それでは、名前の通り皆さん自転車のように漕いでいきますよ。それではまず椅子に浅めに腰掛けてください。でこの椅子なんですけれど、できれば下にコロコロとかがついてないようなしっかりとした椅子が理想的です。ただコロコロがついてない椅子でも結構 倒れやすい軽い椅子ってあると思うんですね。結構その背もたれに今からちょっと重心を動かしていくので、倒れやすい椅子を使っている方、倒れる可能性あるな、倒れたことあるなという方は、壁の近くにねこの椅子を置くなどして倒れないように準備をしてください。それでは椅子に浅めに腰をかけてください。で、背もたれに寄りかかっていきましょう。で、そうするとお腹がだらーんとして背もたれにこう斜めになっているような感じですね。そして椅子の座面、ここで、左右の手を使って椅子掴んでいきましょう。はい、ちょっとお腹が緩んでいる状態でスタイルできましたか？で、そうしましたらここから膝を曲げて両足を浮かせていきます。倒れやすいので気をつけてください。はい、これだけでもうきついですよね。どんどん行きましょう。ここから自転車を漕ぐように片足ずつ前へ出していきましょう。自転車なんでこうぐるぐるとこう自転車漕いでください。あー、もうとてつもなくきつい。これは、はい、辛い方はねちょっと休み休みやってくださいね。これをやることで腸腰筋を鍛えることができます。ただもう膝を曲げて両足浮かした時点でね、はあ、きついっていう方もいると思います。自転車を漕ぐスタイルきつい方は、片足ずつ膝を伸ばして、まあ膝を伸ばしてって分かりやすいかな、こう今ぐるぐるとこう自転車を漕いでもらったんですけど、そうではなくて 1,2,3,4 という形で、右膝を曲げる、お腹の方に近づける。で、その時左足はまっすぐ、はい、反対、右足をまっすぐ伸ばして左足の膝を曲げて胸に膝を近づけます。これでも運動になるので、自転車で漕ぐスタイルがきつい方は左右こう交互にね曲げ伸ばしをして胸に膝を近づけるだけでもグッドですので、やってみてください。これを10回から20回ほどやっていきましょう。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などご紹介しています。今回は睡眠と未病の関係を考えていきましょう。やっぱりまだまだね暑いので寝苦しい夜の対策、皆さんしていらっしゃるかと思います。もちろんね、その寝苦しい夜の対策、これまでも放送の中でね、エアコンの使い方とかお伝えしてきました。そういった対策はとっても大切です。ただそれだけでなく、改めて未病というもの、そして睡眠、この関係を考えていきましょう。皆さん、眠れないという状況になったことがある方、多いんじゃないですかね。私もたまに、なんかいつもだったらすっきり眠れてしまうんだけど眠れない、眠れないとどうしたら眠れるんだろうというねループに入っていってしまいます。じゃあこのそもそも眠れないという状態、これ自体がまず未病のサインなんです。病気を引き起こす手前の未病の状態になっているという発想を持っていただきたいです。で、この未病の状態、病気になる前ですので、症状を改善させることによってより健康的な状態に近づくことができます。なので眠れないなという状況になってきたら、これはちょっと体調が悪くなってきてるサインなのかもと思って、眠れない原因となるストレスであったり悩み、あとはまあこの暑さとかもそうですしね、私たちの体の、エネルギー不足とか栄養不足とか、そういったところに気づいていくということが必要です。そして気づいて何らかの対策をとって、病気を防いでいきましょうという流れですね。なので眠れない、いつも寝れない方はね、もうそれが日常になってて苦しいとは思うんですけれど、特に眠れなくなってきたなとか、ちょっと眠れないの度合いがひどくなってきたなとか、そういうね変化があるというのがサインになってきますので、眠れないのは未病のサインと思ってチェックをしてみてください。で、そこで自分自身の生活であったり、あとは 性格ですね。自分がちょっとストレス感じやすい、考えすぎてしまうなとか、自分の性格やあと生活習慣、これを見直すことを始めていきましょう。大きな流れとしては眠れないという状態、これを未病のサインとして受け止めていくということが必要です。では次に具体的な内容を見ていきましょう。やはり眠れないというのにもいろいろなパターンがあります。例えば寝つきが悪い人で、寝ても疲れや眠気が取れない人で、どうしても熟睡できない方、これちょっと一つずつお伝えしていきますね。まず一つ、寝つきが悪いと感じる方、こういう方は例えばイライラしていたり、あれこれと何か考えてしまっていて寝つけないパターン、あとはまあこうなんでしょうね、後味の悪い夢を見たりする、こんな症状が出ていたりします。でストレスが溜まっていると感じる方、こんな方が寝つきが悪いなぁと感じる方になります。こういうタイプの方の特徴としては、まあ、ストレスや悩みによって心のバランスが乱れている可能性があります。それはこの眠れないと大きく関係してきます。で、あとは怒りでイライラをしたりですね、あと落ち込んでなんか考えちゃうなとか、そういう寝つけないという経験をされている方、そういった皆さんはこの寝つきが悪いと感じる方というタイプになっていきます。で、その眠りは体をリラックスモードにすることで訪れるものなので、この緊張感が高まっている状態、ピリピリしている状態、こんな状態だとなかなか眠れなくなってしまいます。ではこういう方どうしたらいいのか、でまずツボをねお伝えしますね。頭のツボ押しで乱れた心が整っていくんだそうです。効果的なのは頭の頭頂部にあるツボ、百会と言われる、百のこう巡り合いの会うです。あの会合の会ですね。会うというなんとか会とかの会です。百会、これを押していきましょう。で、これは両耳を頭の上でつないだラインと鼻筋のラインが交わっている、本当に頭のてっぺんと言われるとこですね。ここを両手の人差し指、中指、薬指、この3本を揃えてゆっくりと息を吐きながら10回ほど押してください。エネルギーの巡りが良くなっていって、この乱れた精神というのが安定してきます。また、心が落ち着けるための方法として食べ物関係で言うと、牛乳や豆乳を温めて飲んだり、リラックス効果があると言われているお茶ですね。例えばミントとかハーブティーですね。ミント、ラベンダー、カモミール、このあたりがおすすめだと言われています。なのでちょっと緊張感が高まってしまってなかなか寝つきが悪いなという方は、ぜひ百会と呼ばれている頭のてっぺんにあるツボ、これを押したり、あとは牛乳、豆乳、あとはハーブティー、ハーブティーの中でもラベンダー、ミント、カモミールなど、こういったものを飲むのがおすすめです。さあ、そして他にもねありますよ。寝ても疲れや眠気が取れない方、どうしても熟眠できない方、このあたりもね詳しくお伝えしていきたいと思うのですが、それは来週にしたいと思います。聞きたかったよっていう方、待っていてくださいね。今日はひとまず寝つきが悪い方、こういった方は緊張感が高まっていますので、リラックスをさせること、それがとっても大事になります。ぜひやってみてください。ではこの続きはまた来週の健康プラスのコーナーでお伝えしていきます。楽しみにしていてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしています。さて、皆さんからツイッター、そしてメールいただいていますね。ありがとうございます。ひろだぶさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日は休みで毎朝の慌ただしさもなく、のんびりした気持ちで元気が出る放送を聞いています。ありがとうございます。 今週は不安定な天気に入ってまいりました。蒸し暑さと突然の雨、外仕事には辛い1週間でした。本当ですよね。天気予報が気になる毎日が続きそうですが、熱中症など体調には十分気をつけて頑張ります。ゆうさんも無理をせず、休むときはしっかりと休んでくださいといただいています。ひろたびさん、ありがとうございます。いや本当に突然の雨ね、何なのとこうテレビじゃないお空にね行っても通じないんですけれど、へーみたいな感じでしたね。だから私はもうこんなに降ってんだったら傘買わなきゃダメだなと思って、買ったら止んだというね、もう典型的だなっていうことを今週やって、折りたたみ傘が1本増えましたまあね、それも何かとねラッキーと思うようにはしてんですけど、本当にラッキーなのかなんてツッコミを入れながらでしたけれど、ちょっとね私も辛かったんですけれど、外仕事にはなかなか辛い1週間でしたよね。本当にそんな中お仕事どうもありがとうございます。疲れやすくもなっていますし、そういう突然の雨でね急に体が濡れたりまた暑くなったりということで体調崩しやすいので、ひろたびさん気をつけてください。どうもありがとうございます。さあ皆さんからメッセージいただいていますが、後ほどご紹介していきましょう。それでは1曲お届けします。1982年の曲、河合直子さんで喧嘩をやめて。8時30分を回っています。スタジオの中にはゲストの方にお越しいただきました。今日は湘南渚荘の松久正春さんにお越しいただいています。松久さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。湘南渚荘ということでね、このラジオを聞いている方の中でも行ってるわよという方もねいらっしゃるかと思うんですけれど、改めてぜひ今日はその生き生きシニアセンターと呼ばれる藤沢市老人福祉センターのお話をね伺えればなと思っています。では早速、その老人福祉センターってどんなところになるんですか？
そうですね、老人福祉センターそのものは、藤沢市は昭和44年に安らぎ荘が一番に、設置をされまして、その後渚荘、小淵荘と今3つございます。で、この老人福祉センターというのは、一つが60歳以上のですね高齢者の健康の維持増進、それから世代間交流、生きがいと社会参加、それから障害外福祉の場ということで、皆さんに、来て楽しんでいただいていると、そういう施設ですね。はい、
私もサークルの皆さんの取材で伺ったことがあるんですけれど、なんか施設内って結構いろいろなことも皆さんやってらっしゃるんですよね。
そうですね、一番多いのがお風呂の利用ですね。これは、10時から3時半までの、今はですね、最初の部分だけ予約ですけど、あとはもう自由で入れると、それからこれは渚と小淵だけなんですけれども、アクアといってね、水中でこうね、体操したりとか、そういうのがあったり、あとはヘルストロンといって、椅子に座ってると磁気でこうね、血行が良くなると、そういうこと、それからあとはね、それぞれのサークル活動と、そういうことが、あります。
本当にトータルケアができるような場所になってるんですね。
そうですね、はい。
すごい。そして今お風呂のねお話があったんですけれど、コロナ禍はお風呂がちょっとストップしていたかなという印象があるんですけれど、やっぱりコロナが5類になって、利用状況といいますか、利用できる範囲っていうのも戻ってきた感じなんですか？
そうですね、コロナの前はお風呂はもう本当に10時半から、来たら自由に入れるというような状況だったんですね。コロナの前はだいたい1センター100人ぐらい、お風呂の利用者が1日あったんですよ。
そんなだったんですか？
ところが、コロナが、2021年でしょうか、発生してからは一時 4月から7月は休館になって、7月から始まったんですけども、11月末まで、やったら、またその後1月から閉館になったとかで、そういうこともあって、お風呂もですね、そこで、お休みだったり、それからコロナ以降はですね、一番最初の時だけね、予約ですけど、また自由ということなんですけども、ただやっぱりコロナ前からすると、4割ぐらいに、まだとどまっていると、そういう状況ですね。
そうですよね、きっとお風呂に行かないこうリズムもね、皆さんの中でコロナの間にねできてしまったのかもしれませんしね、
そうですね。
なるほど、でも一部予約は残っているものの、だいぶコロナ前と同じような形で運営されているような感じですね。
ですね、
違いますか。
実はお風呂にはカランといって蛇口がね、ありますけども、コロナ前は例えば蛇口が5つぐらいだったら、その場合の10人ぐらい入れるような状況だったんですけども、5月8日以降、少し緩和されたにしてもですね、やはり蛇口のですね、数の倍数は入ってなくて、蛇口が5つだったら7人ぐらいということで、だから、そういう部分では本当にまだまだコロナ前には戻ってないという状況ですね。
なるほど、ただそういった面でこう感染症のね、やっぱりリスクはまだ残っているの で、そこを配慮ある形でお迎えしてもらえているような状態なんですね。利用状況としてはどうですか。
これはサンセンター全体のね、平成4年度の実績ですけれども、サンセンターで12万1000人ぐらいいたんですね、
すごい。
この平成4年度は、で、1日あたりにすると約398人ということなんですけども、これがですね、コロナ前は29万8000人
もっとすごい。
そうなんです。で、1日でそうですね、982名ということで、
そんなに。
要はですね、まだこの令和4年度の実績からすると4割ぐらいしか戻ってないんですね。
じゃあお風呂に限らず全体を通してもそんな形なんですね。
そうですね、
わかりました。でもすごい大勢の方に利用される施設なんですね。
そうですね、各施設によって違うんですけれども、渚でそうで言いますと、1日平均だいたい140、50名ということで、そういう、人数ですよね。
皆さんどんな雰囲気なんですか。
やっぱり施設に来て、一つはやっぱりね、自分の時間が持てる、お一人暮らしとかね、の方が来て、なんか本を読んだりとか、それから自分の好きなサークルができたりとか、そういう子も時間が持てるっていうことは非常に水分では市民の方から愛されている施設かなというふうに思っております。
本当ですね、そしてシャトルバスなどがこう走っているのも印象的なんですけれど、
そうですね、
やっぱり皆さん何箇所かこう泊まる場所がある感じなんですか。
そうですね、だいたいどこの施設も2つのルートになってます。で、だいたい1ルートですね、20箇所ぐらい停留所があるという形で、停留所もきちんと停留所名があるわけじゃないんですけども、主にここにということでのね、そういう形でそこに利用者が泊まってたらシャトルバスがそこで泊まって、送ってくれる、送り迎えをしてくれると、そういう状況
なんです。ぜひね、皆さんに利用していただきたいなと思うところなんですけれど、今後のいろいろな、プログラムがあったり、先ほどアクアとかね、あったんですけど、日頃のものもあれば、やっぱりイベント性のあるものもあるかと思いますけれど、今後の予定はどうなっていらっしゃるんでしょう。
そうですね、ちょうどこれからね、秋になって、いろいろね、お祭りとかあるということで、一つが小節層の、安らぎ層の方で10月の7、8で安らぎ祭りというのがあります。これはサークルの方とかですね、それから地域のですね、安らぎ荘の場合は隣の市場とかがね、それから老人クラブとかが野菜売ったりとか、そういう形で、それが、10月7、8の土日です。で、私どもの方の渚荘は11月の11、12で、やはりこれも土日で行います。ただ渚荘の場合は若干ですね、 まあ、施設の中にとどまってというような、あの施設の中だけで、要はあの中庭はちょっとね、あの使えないんですけども、はい、まあ、そういう形で、はい、あの一つ予定しております。
あ、本当ですね。
それからですね、はい、やはりあの冬になると、あのクリスマスのですね、例えばあのクリスマスのイベントとか、明けになる、年明けになると、新春落語とかですね、そういうものも、はい、今後予定しております。
は
い、
やっぱりこの秋から冬にかけては、はい、イベントが多い時期ですから ね、
はい、
ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいですし、あとまだね、その生き生きシニアセンターと言われる3つの施設行ったことがないわという方もね、この機会にぜひ行っていただいて、はいはいはい、あ、こんなサークルあるんだとかね、はいはい、サークルの展示を見るだけでも、はいはい、もしかしたら絵はがやってみたいわとかね、はいはい、あるかもしれないですよね。
そうですね、あのサークルもですね、まあ、一般的にはその絵とか囲碁将棋とかね、あの卓球とかのサークルがあろうかと思うんですけども、ちょっと思い揃うサークルは、
はい、
あの落語サークルといってね、
落語
はい、市役所を退職、まあ、市役所の落語サークルの方が退職して、まあ、こちらあの安原市でやってるんですけども、
はい、
それとかですね、あとお地蔵サークルっていう、
お
地蔵さんをですね、うん、あの市内とかね、それから、まあ、近隣のね、
はい、ありますよね、
お地蔵さんをね歩いて見てみましょうとかね、
面白い、
そういうものとか、はい、あのございます。あと、面白いのがですね、転倒予防サークルといって、
すごいそんなサークル
もそうなんですね、はい、そういう、まあ、本当にあの、まあ、一般的な、ね、サークルはもちろんですけども、そういうあの得意なサークルもあるので、ぜひ、
本当ですね、
はい、顔出していただきたいと思います、
ね、なんか私、はい、趣味がないし、僕はもう何もやってきてないしという方もね、この機会に見ていただけると、これちょっと面白いじゃないってね、いいですね、
はいはい、
お地蔵サークルなんて私も入りたいぐらいなんですけれどこれあの年齢制限というか対象者とか登録があるんでしたっけ、
はい、そうですね、あの冒頭ちょっとお話ししましたけれども、あの老人福祉センターはあの60歳以上の高齢者ということなので、あと市内の方というのが、まあ、はい、まあ、利用の、ね、条件になっております。はい、
わかりました。ではそれぞれねホームページもありますので、はい、ぜひそちらも見ていただきたいですし、あとはそういったイベントごとの時に行ってみる、もしくは日頃からもね、お風呂とかいろいろなものをあの体、まあ、体験もそうですし、実際にね自分たちのプラスになる、健康のプラスになるものがたくさん詰まっていますので、
そうですね、
はいはい、お近くの施設をね、はい、チェックしていただけるといいなと思います、はいはい。では松久さん、あっという間のお時間になりました、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか。
は
い、
あのまあ、老人福祉センターね、今言ったようにいろんなあの、まあ、事業催し、それからあの、自分たちでねあのサークル活動もできたり、それからあの私がちょっとあの老人福祉センターで思っていることは、ただ単に来ていただくだけじゃなくてね、あの、まああの元気な方 だけでなくて、ちょっとね体の不自由な方とか、いろいろ、まあ、お一人暮らしの方とか、そういう部分ではあの他の福祉とねあのつなげることもまた一つ、まあ、必要かなと、まあ、そういう部分でね、あの老人福祉センター一度顔を出していただいて、楽しんでいただいて、これからもねあのずっとあの老人福祉センターをよろしくお願いしたいと思います。はい、
はい、皆さんそこでね元気になっていっていただきたいなと思います。はい、では改めて今日は湘南渚荘の松久正春さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。なんか先日、その前かな、こう皆さんがあのライブにかつて行ったのはここだったとか、このライブに行った時にあの曲を聴いたという懐かしいメッセージをたくさん送っていただきましたので、私も初めてその生でアーティストさんを見る、そのライブというものに、ライブっていうのかな、あのもちろん友達のねバンドが演奏してるとかそういうのは見に行ったこといっぱいあるんですけれど、そうではなくて、いわゆるプロのアーティストさんの大きな会場に行ったのはいつだったかなと思い返すと、意外と私行ってないんですね。で、大人になってから最初 社会人1年目の時に横須賀市内に勤めていたので、その時に友達が誘ってくれて、まあ、サプライズみたいな形でね、今夜空いてるみたいな感じで、実はいいとこ連れてってあげるよみたいなことで連れてってもらったのが、横須賀市内で行われた生き物係のライブでした。なのでその時にやっぱり盛り上がりのピーク、この曲だよねということで、みんなで盛り上がった曲をお届けしましょう。生き物係で気まぐれロマンティック。時刻は8時48分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございます。さあ皆さん、メッセージどうもありがとうございます。いっぱいいただいてるな。ツイッターホッシーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。おとといの木曜あたりからストレスが引き金となり、現在声を発することができないため、筆談などでやり取りをしています。音や声は聞こえていますので大丈夫なのですが、声が出せないため余計にストレスになりました。幻聴も出始めているので心が折れています、といただいています。星さん、そんな辛い中メッセージどうもありがとうございます。今私辛いってね、こうすごく今簡単に使ってしまったなと思って、ちょっと一瞬反省したんですけれど、本当に苦しいですよね。そのストレスが引き金、ストレスがかかるだけでも苦しいのに、それが体の症状としてさらに現れてくる、これは何重にも何重にも辛いことだなと想像をします。で、声を出せない辛さ、一緒ですねっていうのもあれなんですけれども、以前声帯を悪くしたことがあって、本当に全く声が何日間か出なかった時があったんですね。もうコロナの前だったんですけれど、その時に筆談で書いてた時に、私もなんだろう、筆談になるともう話したくもなくなるし、伝えなきゃいけないこと書かなきゃいけないんだけど書きたくもなくなるし、という何とも言えない苦しさがねあったなっていうのを思い出します。星さん、だいぶね症状が落ち着かないし、この後どうなるのかなって不安な日々かと思いますが、本当に少しでもゆっくりと過ごして、少しでも楽なね時間が増えることを私も祈っていますので、どうか無理をせずやってくださいね。星井さん、どうもありがとうございます。そして続いてはアキラチューブさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。写真とともにいただいています。いよいよ今日はチューブの横浜スタジアム野外ライブです。あ、楽しんできてください。朝から暑いです。熱中症対策しっかりとして楽しみたいと思います。放送中は10時から販売されるグッズの列に並んで聞きます、といただきました。今頃並んでいらっしゃるんですね。暑い中ね、楽しみだから、こうちょっとね暑さが麻痺してきてしまいそうなので、余計にね熱中症対策努めてしっかりと頑張ってくださいね。そして全力で楽しんできてください。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。そしてこちらはジミケルさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。8月最後の週末、相変わらず暑いですね。本当ですよ。もうどうにかしてほしい。この夏は夏風邪をひきましたが、それ以外は大きな問題なく過ごせています。9月に入り、まだまだ残暑が厳しいですが、できるだけ体を動かし、よく食べ、よく飲んで乗り切りたいと思います。明日はガウディとサグラダファミリア店に行ってこようと思います。楽しそう。今から四半世紀以上前に新婚旅行で行き、思い出に残っています。建築もだいぶ進んできたので、退職後のんびりと行きたいと思います、といただきました。わあ、素敵ですね。サグラダファミリアとか、もちろん写真では見たことあるけど、私は実際に行ったことがないので、いやー、行ってみたいなと思う場所の一つです。またいろいろとサグラダファミリア店もね教えてください。ジミゲルさん、メッセージどうもありがとうございます。そして一緒に乗り切りましょうね。ありがとうございました。そしてこちらはエクレアさんからいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、まなさん、おはようございます。おはようございます。 相変わらず暑い日が続きます。湿度も高いので過ごしづらいです。本当に。なんかね、あのスタジオの中、朝一で入った瞬間に思うんですけれど、うわみたいな。暑さもそうだけど、なんだこの液体の中にいるような感覚はという感じです。少しですが夕方は体感温度が下がりますので、いくらか過ごしやすく感じるようになりました。暗くなるのが少しずつ早くなりました。ゆうさん、もなさんは夏の疲れは出ていませんか？8月も残り少なくなりました。今月も楽しい放送ありがとうございました。今日もエンディングまで楽しみに聞いていますといただいています。クレアさん、どうもありがとうございます。疲れね、なんかもうそれこそちょっと麻痺してきてる部分があると思うんですけれど、なんとかそんなに大幅に私は風邪をひくこともなくいけるかなと信じていますので、このまま行きたいなと思っています。お互いね、無理せずやっていきましょう。エクレアさん、メッセージどうもありがとうございました。そしてこちらは食いしん坊さんからいただきましたね。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。ここ 2,3 日は朝晩少し涼しくなってきて、エアコンをつけずに過ごす時間が増えてきました。8月も最後の放送になりましたね。まだまだ暑い日が続くと思いますが、ゆうさんの放送を楽しみに乗り越えていきます。ゆうさんもお体を大切に過ごしてくださいといただきました。そしてもう一通、私はとても寝つきがいいのですが、娘は寝つきが悪いので早速試してみますと、先ほどの健康プラスのコーナーのね、寝つきが悪い方へというあのツボ押しともろもろをありがとうございます、リアクションいただいて。クシボさん、本当にね、あの私もエアコンつけずに過ごせる時間が増えてきてよかったなと思いつつ、そうするとね、あ、つけとけばよかったみたいに急に暑くなったりして、なんだこの気温はなんて思うんですけれどね、ちょっとずつ季節が変わってきていますね。でもまだまだ用心しつつお互い気をつけていきましょう。そして娘さん、寝つきが悪い、私もね、妹がすっごく寝つきが悪いんですよ。なのでいろいろな方法をちょっと試したり工夫したりしてますので、そのこともまたね、番組の中でお伝えしたいと思います。少しでも娘さんが眠れますようにと祈ります。メッセージどうもありがとうございました。さあ皆さん、今日も本当にどうもありがとうございます。夏が終わろうとしていますけれど、やっぱりまだまだ暑いですし、何よりやっぱりね、疲れが溜まってるんですよ。なので自分の知らないところで大きく急に体調を崩すこともあると思います。お互いに気をつけること、あとは努めて自分に優しくすること、それで乗り越えていきましょう。甘すぎる、優しすぎるぐらいできっと調子がちょうどいいぐらいなのでね、あのそんなの甘いんじゃないかとか、そんなのもうダメなんじゃないかとかね、そんななんかよく言う厳しい言葉は全部ちょっと取っ払って、とにかく自分に甘く優しく努めてね、それをやっていきましょう。ではまた来週つながっていきたいと思います。ではではでは、ラストナンバーです。1987年の曲、井上陽水さんと安全地帯で夏の終わりのハーモニー。